おはようございます。本日のペックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。コンピューターアーキテクチャの研究分野でタイミングシミュレーションという手法が改めて注目されているそうなんですが、これってどういうものなんですか？
簡単に言うと、チップが実際にどう動くかをコンピューター上で精密に再現する技術なんです。設計段階でこのチップはどれくらい速く動くかを確かめるために使われています。近年は手軽な簡略版が主流だったんですが、それだと複雑なシステムに対応できなくなってきているんですよ。
え、簡略版だと何が困るんですか？精度が落ちるってことですか？
おっしゃる通りで、そこが核心なんです。簡略化したモデルだと細かいタイミングのズレが見えにくくなってしまうんですね。特に AI 向けのチップって構造がどんどん複雑になっていますから、より厳密な評価が必要になってきているわけです。
おお、 AI 向けチップにも関係してくるんですね。それでシグアークという団体がその見直しを呼びかけているということですか？
ええ、そうなんです。シガー氏はコンピューターアーキテクチャの学術コミュニティなんですが、そこでもう一度厳密なシミュレーション手法をちゃんと使っていきましょうという議論が起きているんですね。研究者や半導体エンジニアの方々にとっては最新の発表や論文をしっかり追っておきたいトピックだと思います。
わあ、それは知りませんでした。チップの設計ってこんなに精密な検証が必要なんですね。普段スマホを使っていると、その裏側でこれだけ緻密な研究があるんだと思うと、なんだか感慨深いですね。続いてのニュースです。クラウド上で動くブラウザを3倍早く、しかも安くしたという話題が入ってきました。
これはですね、AI がウェブブラウザを自動で操作する仕組みの話なんです。最近、AI エージェントがブラウザを使ってウェブ上の作業を代わりにやってくれるサービスが増えているんですよ。そのブラウザをクラウド上でたくさん動かすインフラを大幅に改善したっていうのがポイントですね。
え？AI がブラウザを操作するんですか？それって具体的にどんなことをするんですか？
例えば、このサイトから情報を集めてきてとか、フォームに入力して送信してみたいな作業を AI が自動でやってくれるイメージですね。それをスケール、つまり大量に同時にこなせるように設計されているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも大量に動かすとなるとコストがかかりそうですよね。
まさにそこなんですよ。クラウドでブラウザをたくさん起動すると、速度とコストの両立がすごく難しいんです。ブラウザユーズというサービスがその課題に取り組んで、今回その改善の成果を公開したんですね。LLM、つまり大規模言語モデルも複数対応していて、API でタスクやセッションをまとめて管理できる構成になっているそうです。
面白いですね。自分たちでこういう仕組みを一から作るのって、やっぱり大変なんですか？
それが、自前でブラウザ基盤を構築しようとすると、かなりのコストと手間がかかるんです。なので、AI エージェントにウェブ操作を組み込みたいチームにとっては、こういうマネージドなサービス、つまり管理を任せられる API を使う方が現実的な選択肢になってきてるんですね。
ちょっと気になるニュースを見つけたんですけど、ロボットに向かって走られたらどの AI を積んでいてほしいかみたいな話題なんです。
これはですね、オープンルーターというサービスのブログが出した記事なんですよ。ロボットを題材にしてクロードとグロックという2つの AI モデルを比べてみたという内容です。
比べ方がユニークですよね。日記の形式で意思決定を見える化したって書いてありましたけど、それってどういうことなんですか？
各モデルが自分ならこう判断するという思考プロセスを日記みたいに書き出すんです。そうすると、同じ状況でもモデルによって判断の仕方がどう違うか一目でわかるんですよ。
え、それは面白いですね。でも、ロボットの頭脳にどの AI を使うかってそんなに大事なんですか？
すごく大事なんですよ。ロボットは実際に物理的な動作をしますから、判断を間違えると安全性にも直結するんです。オープンルーターはいろんな AI モデルをまとめて使えるサービスなので、こういう資格の知見が蓄積しやすい立場にあるんですよね。
なるほど。一つの AI だけに頼るのではなくて、状況によって使い分けられる設計が大事になってくるんですね。ロボットが身近になってくるほど、その選択がより重要になりそうです。
まさにそこなんですよ。今回みたいな比較記事が増えていくと、この用途にはこのモデルという基準が業界全体で整理されていく可能性があるんです。ロボット AI の標準化に向けた一歩目みたいな動きですよね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。カダムというオープンソースのウェブアプリが公開されたそうですね。テキストを入力すると CAD データが生成されるってどういうことなんですか？
簡単に言うと、こんな形の部品を作りたいと文章で書くだけで、設計データが自動で出てくるんです。CAD というのは、製品や建物を設計するためのソフトウェアのことですね。これまでは、専門的な操作を覚えないと使えなかったんですよ。
え、それは意外ですね。CAD って習得するのがすごく大変なイメージがありました。それが文章を打つだけでできるようになるんですか？
ええ、そこが一番大きな変化なんです。AI によるコード生成が広まったのと同じ流れで、設計の世界にも自然原理で操作できる波が来ているんですよ。GitHub でオープンソースとして公開されているので、誰でもコードを見たり使ったりできるんです。
オープンソースっていうことは、いろんな人が機能を追加したりもできるんですね。製造業や建築の現場で使われるようになったら、設計士さんの働き方もガラッと変わりそうですね。
おっしゃる通りです。まだ早期段階のプロジェクトではありますが、コミュニティが育てば、業界ごとに特化したツールも生まれてくるはずです。設計の初行を AI に任せて、人間はより細かい調整や判断に集中できるようになるかもしれないですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GLM5.2 が AI モデルの総合評価ランキングでオープンウェイトモデルの中でトップになったというニュースです。ケンさん、オープンウェイトってまずどういう意味なんですか？
ざっくり言うと、AI モデルの頭の中身を公開しているかどうかの違いなんですよ。GPT-4 みたいなクローズドモデルは中身が非公開で API 経由でしか使えないんです。一方、オープンウェイトはその中身を自分のサーバーにダウンロードして動かせるんですよ。
ほう、それは知りませんでした。自分のサーバーで動かせるということは、外部にデータを送らなくていいってことですか？
まさにそこなんですよ。プライバシーの面でも安心ですし、コストも抑えやすいんです。それに自社向けにカスタマイズもしやすい。そのオープンウェイトモデルの中で、今回の GLM5.2 がスコア51を記録して、総合評価の頂点に立ったわけです。
え、意外ですね。クローズドモデルの方が性能が高いイメージがあったんですが、もうそこまで差が縮まっているんですか？
ええ、そうなんですよ。差が縮まるペースがすごく加速しているんです。しかも今回の GLM 5.2 は性能とコストのバランスも優れているんですよ。高性能なのに運用コストを抑えられるモデルとして評価されているんです。
ラストはこちらのニュースです。エピックゲームズが新しいバージョン管理システムを開発したそうですね。ロアというツールなんですけど、バージョン管理って何をするものなんですか？
簡単に言うと、ファイルの変更履歴を記録して管理する仕組みのことです。例えばゲームのプログラムを昨日の状態に戻したいという時に使うんですよ。今まで主流だった Git というツールは、コードの管理はすごく得意なんですけど、ゲームで使う大きな 3D モデルや動画ファイルを扱うのが苦手だったんです。
え？そうなんですか？ゲーム開発ってコードだけではなくて、画像や動画もたくさんありますよね。そういうファイルは別々に管理していたんですか？
ええ、まさにそこが長年の課題なんですが、コードは Git で、アセット、つまり画像や 3D モデルなどのファイルは別のツールで、という二重管理が当たり前になっていたんです。ローレはその両方を一つのツールで扱えるように設定されているんですよ。エンジニアもアーティストも同じツールで作業できるようになるんです。
おお、それは現場の方にとってはかなり助かりそうですね。オープンソースということは、誰でも使ったり改良したりできるんですか？
おっしゃる通りです。GitHub でソースコードが公開されていて、外部からの貢献も受け付けているんです。Epic Games は自分たちのゲーム開発の経験をそのままツールに生かしているので、現場のリアルな課題を分かった上で作られているところが強みですね。ゲームや映像制作に関わるエンジニアの方は、まず試してみる価値があると思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。